こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。修羅場の大企業の死と再生を叱る倒産弁護士142日の記録は、ジャーナリストの大西康幸が、2010年の日本航空JAL再生を、企業再生の実務家である弁護士瀬戸英雄の活動を軸に描くノンフィクションである。焦点は再上場という華やかな結果や、著名経営者の理念だけではない。巨額債務を抱える公共性の高い企業を、会社構成法の適用によっていかに止めず再生可能な状態へ移すかという、法務金融政治労働が交錯する局面に置かれている。本書が追うのは、 JAL が会社構成法を申請するまでの142日間であり、債権放棄、資金繰り、年金、路線、雇用、政府支援をめぐる調整の過程である。倒産を単なる企業の終わりではなく、損失を確定し責任と資源を組み替える制度として捉え直すことが本書の主題となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 J 再生を経営者の物語ではなく関西実務から捉え直す。 J 再生は後に会長となる稲盛和夫の経営哲学や再上場の成功と結びつけて語られやすい。本書の特徴は、その前段にある法的整理の設計と実行を中心に据える点にある。瀬戸英雄は裁判所の関与の下で会社の財産管理や再生計画の遂行を担う公正関西人として、再生の土台作りに関わった人物として描かれる。ここで必要なのは、単に収益改善策を示すことではない。誰がどの損失を負担し、どの取引を継続させ、どの権利を見直すかを、法的な優先順位に沿って決めることである。債権者には回収の最大化、従業員には雇用と年金の維持、政府には公共インフラへの影響抑制という別々の要請がある。関西実務は、それらを全員が満足する形で解く仕事ではなく、破綻を避けられない局面で、再生に必要な合意と強制力の境界を定める仕事だと示される。したがって本社は、カリスマ的リーダー像の背後にある制度運用と利害調整を可視化する企業再生記録である。次に、会社構成法は事業を止めずに負債を処理するための強い制度である。本書では、会社構成法の利用が単なる倒産手続きではなく、巨大企業の再生を可能にするための選択として位置づけられる。多指摘整理では、主な債権者との協議を通じて再建を目指すが、多数の利害関係者が絡む JAL では、合意形成の遅れや抵抗が事業継続そのものを危うくする。法的整理は既存の債権関係を一定のルールで整理し、関西人に強い権限を与えることで再建計画を進める余地を作る。他方、申請後には従来の取引債務の弁済が原則として制約されるため、燃料供給や空港使用といった日々の運航に不可欠な取引が滞る危険も生じる。つまり、手続きに入れば自動的に再生できるわけではない。運航を支える取引先の信頼を保ち、例外的な支払いの扱いを検討し、必要資金を確保しなければならない。本書はこの緊張関係を通じ、法的整理が債務を切る技術である以上に、企業活動を継続させながら秩序を再構築する実務であることを伝える。さらに、2兆円超の債務問題で問われたのは、資金額より負担分担の正当性だった。 JA の再生では、巨額の債務をどのように圧縮し、再出発の資金をどう確保するかが主要課題となった。報道書評で紹介される枠組みには、債権者による約2500億円の債権放棄、約1800億円のつなぎ融資、約3000億円の公的出資が含まれる。しかし、本書の重要点は数字の大きさだけではない。銀行、政府、株主、従業員、年金受給者、取引先、それぞれ異なる形で痛みやリスクを負う再編だった点にある。公的資金を投じるなら、なぜ民間債権者や旧株主の負担が必要なのか。年金を見直すなら、生活への影響をどう説明するのか。こうした問いに答えられなければ、資金調達は制度上可能でも社会的な納得を得にくい。企業再生では、資金不足を埋めるだけでは債務超過の原因は残る。本書は、損失の先送りをやめ、負担の根拠と再生後の姿を示すことが資金支援の前提になると描く。再生計画とは、財務表の修正ではなく、誰にどの負担を求めるかについての説明責任でもある。そして、路線、機材、人材の過剰は、経済合理性だけでは解消できない、JAL の再生で課題とされたろ。機材、人材の過剰は、事業構造の問題であると同時に、政治、地域、雇用の問題でもあった。不採算路線を減らせば、地域の交通や観光への影響を懸念する政治家や自治体が反発する。機材を見直せば、調達や国際関係に関わる利害も動く。人員削減や企業年金の変更は、従業員と労働組合、退職者の生活に直接及ぶ。ここに企業再生の難しさがある。財務上の合理性が明白に見えても、実際に実行されるには、影響を受ける人々との交渉、代替策の検討、決定の責任主体が欠かせない。本書はこうした話をつける過程に大きな比重を置く。 戦略とは、計画書に最適解を書くことだけではなく、反対が予測される施策を実現可能な順序と条件に落とすことでもある。特に公共性の高い企業では、全員の要望を維持することは再生ではない。どの機能を残し、どの負担を引き受けるのかを明確にしなければ、結果として組織全体の持続性を失うことになる。最後に、倒産の先送りを批判し、失敗後の再挑戦を資本主義の機能として考える本書を貫く問題意識は、倒産を無条件に避けることが本当に社会や企業を守るのかという点にある。法的整理は、雇用取引先、株主、債権者に深刻な負担を与えるため安易に肯定できる制度ではない。それでも債務や不採算事業の問題を先送りし続ければ、再建に必要な資金と選択肢が失われ、より大きな損失を招く。本書が示すのは失敗を美化する考えではなく、失敗した企業がその損失を認識し、責任を整理し、再び事業を成り立たせる条件を整える必要性である。JR の事例では、法的整理が旧来の利害関係を組み替え、再生計画を実行する時間と権限を生み出した。この視点は、経営危機に限らず、事業撤退、投資失敗、組織改革にも応用できる。問題を見えないまま延命させるのではなく、撤退基準、資金繰り、関係者への説明、再出発の資源配分を早期に検討することが重要になる。本書は、倒産を企業の道徳的失格としてのみ扱う見方に対し、健全な新陳代謝という制度的側面を提示している。結論として本書は、企業再生、金融、法務、公共政策に関わる実務家はもちろん、大組織で改革や不採算事業の見直しを担う管理職にも有益である。読者が得られるのは JR 再生の経緯に関する知識だけではない。記事の意思決定では、正しい戦略を掲げるだけでなく、資金繰りを切らさず取引を継続させ、利害の異なる当事者に負担の根拠を説明し続ける必要があるという実践的な理解である。会社構成法の制度解説書や稲森和夫のリーダーシップを中心とした JL 本と比べ、本書は再生の舞台裏にいる倒産弁護士と関西実務に焦点を絞る。そのため、再生を結果論の成功物語として単純化せず、合意が難しい現実と制度の強制力を合わせて描けている。一方で、再生後の経営戦略そのものを詳しく知りたい読者には、手続き前の調整に重心がある点を理解しておく必要がある。それでも、組織の危機を誰かの号令で解決したように見せない点こそ、本書の独自性である。企業の死と再生を分けるのは理念だけでなく、痛みを引き受ける順序と実務をやりきる力だと学べる。ご支援いただける場合は大西康之。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。